宮原浩一郎作、虹猫の話。いつの頃か、あるところに一匹の猫がいました。この猫は、当たり前の猫とは違った猫で、おとぎの国から来たものでした。おとぎの国の猫は、毛色が全く別でした。まずその鼻の色はスミレの色をしています。それに目玉は藍、耳たぶは薄青、前足は緑、胴体は黄、後ろ足はオレンジで、尾は赤です。ですからちょうど虹のように七色をした不思議な猫でした。その虹猫はいろいろと不思議な冒険をしました。次にお話をするのはやっぱりそのうちの一つです。ある日、七色の虹猫は日向ぼっこをしておりました。するとなんだか退屈で仕方がなくなりました。というのは、近頃おとぎの国は天下太平で何事もなかったからです。どうもこういつもあっけらかんとして遊んでばかりいては体が悪くなっていけないと猫は考えました。どれ、一つそこいらに出かけて冒険でもやろうかしら。そこで猫は戸口に張り紙をしました。2、3日留守をしますから、郵便や小包みがもし留守中に来ましたら、どうか煙突の中に投げ込んでおいてください。郵便屋さんへ。それからちょっとした荷物をこしらえて、それを尻尾の先に突っかけ、えっちゃらおっちゃら、おとぎの国境までやってきました。すると、ちょうどそこに雲がむくむくと起こってきました。どれ、一つ雲の人たちのところに顔出ししてみようかな。猫は独り言を言いながら、雲の土手を登り始めました。雲の国に住まっている人たちは大変愉快な人たちでした。仕事といっては別段何もしないのですが、それでも怠けているからって世の中が面白くないわけでもないのです。そしてみんな立派な雲の御殿に住まっていますが、御殿は地球から見る方よりも見えない側がかえって大変美しいのです。雲の人たちは時々一緒に真珠色の馬車を走らせたり、また軽いボートに乗って帆をかけたりします。空の中に住まっているので、たった一人怖いものは雷様だけです。何しろ雷様ときては怒りっぽく、よく空をゴロゴロと足を踏み鳴らして雲の人たちの家を叩き回るから無理もないわけです。雲の人たちは七色の虹猫が訪ねてくれたのを大変喜んで、丁寧に挨拶しました。まあちょうど良いところへおいでなすったと雲の人たちは言いました。実は風の神さんのお家で大きなお祝いがあるのですよ。それはあそこの一番上の息子の北の風さんが、今日魔法の島の王様のお姫様をお嫁さんにお迎えなさるんです。七色の虹猫は こんなこともあろうかと、ちゃんと尾っぽの先の袋にいろいろの品物を用意してきたのでした。本当にびっくりするほどの立派なご婚礼だったのです。誰も彼もみんなやってきました。お客様のうちにはほうき星も見えました。よっぽど立派な宴会でなければめったに出たことのないほうき星が見えたのです。また北極光も何とも言えない美しい光の服を着て出ました。無論花嫁の両親、魔法島の王とその真珠貝の妃とはそこに出席しました。ごちそうが出て、みんながにぎやかに面白く食べたり飲んだりして話している真っ最中、そこへあたふたと飛び込んできたのはツバメでした。その話によると、大男の雷様がえらい勢いでこっちを刺して走ってくる。なんでも貿易風が大急ぎで通るとき、ひょっと雷様の寝ていた足の先にけつまずいたから、すっかり怒らしてしまったんだということでした。それはまあ、どうしたらいいだろう。と、誰も彼も青くなって口々に言いました。お祝いもめちゃめちゃに荒らされちまうだろう。そしてお客様も主人も慌ててちりぢりに逃げ出しました。けれども七色の虹猫は落ち着き払っていました。この猫はなかなか知恵があったのです。猫はそっと一人テーブルの下に潜り込み、その持ってきた小さな袋を開けて、中のものを改めながらじっと考えておりました。が、間もなく出てきました。
どうにか私が雷様を来させないようにしてみましょう。
と、猫は申しました。
どうぞお祝いは元の通り続けておやりください。私が参って、まあ一つなんとかやってみましょうから。
みんなは七色の虹猫の勇気があって落ち着いているのに大変びっくりしました。けれどもお祝いが途中で邪魔をされないだろうというので、喜んでそこに集まり、その時にはもう遠くにはっきり聞こえる雷様のゴロゴロいう声を聞きながら、その方へずんずん走っていく七色の虹猫を見ていました。七色の虹猫は走っていくと、もう遥か向こうに大きな雷様の姿を見つけたので、そこに立ち止まって袋を開け、中から一枚の大きなマントを引き出して、それをつけ、頭の上から耳まですっぽりと頭巾をかぶり、そこに座って何やら深い思案にふけっているような風をしました。雷様は、この不思議な姿をしたものが天の道の中ほどにいるところまで来ると、そこに立ち止まりました。
おい、貴様は何者だ。またここにいて何をしているんだ。
と大きな声で怒鳴りました。私かい。私は有名な魔術師、ニャンプー氏だ。と、七色の虹猫は、いかめしい、もったいらしい作り声で答えました。
私のこの袋を見なさい。この中に魔術の種が入っているんだよ。雷さん、私は前からあなたのことをちゃんと知っているんだよ。あなたは偉い有名な人なんだから。雷様はそう言われると少し得意になり、機嫌を直しかけました。けれども足を痛めたので、まだ幾分怒っています。
ふん、俺は魔術師なんてものを大して偉いとは思っちゃいない。お前、一体何ができるのだ？
私は、あなたの心の中がわかるのだ。
そうか。じゃあ今、俺は何を考えているのか、当ててみなさい。
そんなことはわけはない。あなたは自分の足を痛めたことを怒って、あなたの底豆を蹴飛ばした奴を捕まえてやろうと思っているんじゃないか？七色の虹猫は前にツバメからちゃんとそれを聞いて知っていたのです。雷様はびっくりしました。
こいつは驚いた。お前、その術を俺に教えてくれないか？
それは無論教えてあげよう。が、まず見込みがあるかないか試験をしてからでないといけない。お座んなさい。雷様はそこに座りました。七色の虹猫はその周りを三遍回って、何やら口の中でわけのわからぬことをブツブツ言いました。さあ言ってごらん。私が今何を考えているか。と猫は聞きました。大男の雷様はぼんやりして、猫の顔を見上げていました。雷様はあんまり利口ではないのです。
多分お前は、俺がここにぼんやり座っているのは馬鹿げていると思っているんだろう。
えらい！たまげた！それじゃ修行して物になる見込みは十分にある。私はまだこんな利口な弟子を取ったことがない。
じゃあもう一度やってみようか。
雷様は自分が大変利口だと思ったのです。よろしい。では私は今何を考えているか当ててごらん。雷様は賢そうなふりをして、その小さな馬鹿げた目でぼんやりと虹猫の顔を見ました。
ビフテキと玉ねぎ。
と雷様は突然言いました。
これは偉い！
と猫はわざと驚いたように言って、尻餅をつきました。
すっかり当たった。どうしてそんなことがわかるのだい？
いや、何ね。ふっと心に思いついただけさ。
と、雷様は言いました。猫は真面目腐って、あなたはその才をこれから育て上げていかなきゃならんぜ。素晴らしいものだ。
どうして育てるんだ？
と雷様は聞きました。人の心を読むということは大変愉快なものだと思ったのでした。
何でもないさ。
と、猫はもう閉めたと思ったので、いよいよでたらめを言いました。うちへ行って、二三時間寝ていなさい。それから、少しお菓子を食べて、また二三時間寝るんだ。それから、目が覚めてから、お茶を一杯、熱くして飲むんだよ。しかし、おとなしくじっとしていないと、ダメだよ。そうさえすれば、明日の朝、あなたはきっと、人の心が造作なく読めるようになるから。雷様は、すぐにも家へ走って行きたいのでした。けれども、さすがに礼儀だけは忘れません。
大きにありがとう。だがね、にゃんぷし先生、これを教えていただいたお礼には何をあげましょうか。
七色の虹猫はしばらく考えていましたが、私はちっとばかり稲妻が欲しいから、ちょっぴりとください。大男の雷様はポケットに手を入れて、
お安いことだ。それなら、ここに一束あるから、これを持っておいで。用があるときには、その結んである紐を解けば、面白いように稲妻が出るから。
どうもありがとう。そう言って、七色の虹猫は、稲妻を一束もらい、二人は丁寧に握手して別れました。大男の雷様は、大急ぎで家へ帰ると、言いつけられた通りにしました。それから後というものは、自分は何でも人の心を当てることができると信じています。おかげで雷様はすっかり収まり返って、もう誰にも、別段害をしません。七色の虹猫は稲妻の束を持ってすぐにお城へ帰ってきました。そこにいた人たちは猫がしてくれたことを大変喜んで口々にお礼を言いました。虹猫もすっかり満足して一週間雲のお宮に行って、それから自分のおとぎの国へ帰りました。その後、何事が起こったかは、またこの次にお話ししましょう。